この冬の時期にですね、集中講義をして、おりますが、朝の9時から夕方の4時ぐらいまでぶっ通しで、授業をいたしまして、まあやる方も結構大変なんですけども、受ける方も大変だなと思いながらやっておりますが、皆さんに祈っていただいて、無事に1つ目を終わりました。あと2つやりますので、どうしてもですね、声があんまり大きい声で言わないように、歌わないようにと思って行くんですけども、ついつい熱がこもって声を酷使いたしましてですね、なんとなくダミ声で申し訳ありません。今日の説教はですね、人生の課題の10回目で、テーマは学ぶというテーマですね。学ぶというテーマでお話をしたいと思いますが、人生、私たちのこの生まれて死ぬまでの間に神様はどんな課題を与えておられるだろうかということからですね、いろんな課題があるなというふうに思って、今までもいろいろお話ししてまいりましたけれども、学ぶというのもとてもこう、それこそ一言では言い表せないぐらい、いろんな、意味を含んだですね、人生の課題だろうと思いますね。で今回もメールやファックスで皆さんに、アンケートして、答えていただきました。岡本さんが来られましたね。礼拝に来られるようにと言われて、もう来られましたけどもね。毎回答えてくださる方の数が増えておりましてですね、本当に感謝しております。今回はその質問と答えからまず皆さんにご紹介したいと思うんですが、質問、最初の質問は、あなたは日頃学んでおられる事柄は何ですか、またどんな方法を使っておられますかという質問なんですが、人間関係とか、あるいは、カウンセリングの勉強をしているとか、聖書の御言葉を勉強している、そういうお答え一番多かったですね。聖書の勉強をしている、子育てを勉強している、子どもの扱いを勉強している、また本を読んで、いろんな本を通していろんな事柄を学んでいる、私にとっては人生そのものが学びであるという答えもありました。それから英会話を学んでいると、結構いらっしゃいましたね。英会話の勉強しているという方もですね、ラジオ講座を聞いているとか、それから死への準備教育について学んでいると。もちろんこの仕事上のことでいろいろ勉強しているという方も多かったですね。何か国家資格を目指して勉強しているという方もいらっしゃいました。あるいはデボーションガイドを使って聖書を学んでいるとか、教会の集会に参加して御言葉を学んでいるという方はもちろん多くいらっしゃいました。パソコンとか、それから囲碁とか将棋とかですね、囲碁や将棋も学びなんだろうかなという思う方もあるかもしれません。この立派な学びでありましてね、突き詰めるとプロになって金が稼げるようになりますから、そこまで行く人はあまりおりませんけれども、それからですね、スポーツもね、スポーツもやっぱり学びなんですね。テニスとか水泳とか、ダンスもね、やっぱりそうなんです。そんなことも学びなのかなと思うなどいろいろ出てくると思いますけどね、あるいはインターネットであるとか、インターネットの技術であるとか、中にはですね、旅行、なんだっけな、国内旅行実務講座を受けていると、将来ツアーガイドにでもなろうかなというお気持ちでは特になく、ただ旅行が好きなので勉強していると、いう方もいらっしゃいましたね。 手話について勉強しているとか、もちろん夫婦関係、人間関係、日常のいろんなそういう人との関わりについて、まあ、これは学んでいるというよりも学ばされているというようなことかもしれませんが、そういう答えも多かったです。2番目の質問は、じゃあ今からどんなことを勉強したいですかということですけれども、まあ、これも重複するものが多いですけれどね、まあ、カウンセリングとか人間関係について勉強したいという方は多かったですね。まあ、積極的な意味で学んでみたいという答えが多かったです。もちろんパソコンとか英会話とかそういう答えも多かったように思いますし、聖書についてもっと勉強したいという答えもありました。ガーデニングや野菜作りを勉強したいとか、あるいはゴミ問題についてもっと勉強したいとか、日本の歴史や宗教哲学について勉強したいとか、いろいろありますね。で、まあ、このお答えをいただいた方はごく一部ですから、皆さんの中には私はこんなことをやっているなとか、実は言わないけれども一生懸命やってるのよというようなですね、いろいろあると思いますね。この、まあ、学びということは人間であれば生まれてこの方、まあ、何らかの意味でずっとこう続けられてきているものだと思うんですけれども、生き物の中で人間ほど学ばなければ生きていけない動物はいないんですね。他の動物は、大体本能で自分が生きていく術を身につけているんですけれども、人間は自分が生きていくための術を2つしかおそらく知らないで生まれてくるんですね。一つは泣くこと、もう一つはお母さんのおっぱいを吸うことと、この2つは本能でできますけれども、あとは何もできない。あとはとにかく学びなさいということでもって神様が人間をお作りになった。他の生き物は学習しますけどね、しかしその学習は多くの場合生きていくため、まあ、食べるためであったりね、することが多いですね。ワンちゃんもいろんな学習をしますけども、皆さんのお家のワンちゃんもお座りをしたりお手をしたりすると思いますが、なぜああいうことをするかというと餌がもらえるからなんですね。遊んでもらえるとか、まあ、餌がもらえると、例えば散歩に連れてもらえるとか、それをすると何かいいグレードがもらえるからと思ってやってる犬はいないんですね。その自分の利益に直結しているわけです。イルカちゃんも上手に飛んだり跳ねたりしますけれども、餌がもらえるからああいうことをやるわけですね。で、人間は別に餌がもらえるということに関係なくいろんなことを学習していくんですね。で、学ばなければ人間として生きていくことは難しい。それは食べるということにしても、また生きていく、生活をしていく、また人の中で暮らしていく、社会の一員としてやっていくということもいちいちこう勉強ですよね。で、神様はこの勉強するか学ぶ生き物として人間をお作りになった。そして不思議なことにですね、人間にはもう無限と言っていいぐらい学ぶことのできる能力を与えられたんですよね。ご存知のように人間の脳はものすごい高性能の脳みそでありまして、アインシュタインでも 10% も使わなかったんじゃないかと言われるぐらいですね。残りの 90% は使わない。アインシュタインがそうだとしたら我々はもっと少ないですからね。90何 %は使わないままただの味噌で、終わるんですね。脳には申し訳ないですけれども、そこにマスや味噌が入っていてもいいわけなんです。神様はなぜそんな脳をね、私たちに与えられたんでしょうかね。不思議ですよね。進化ということから考えると、この進化っていうのは環境に適応していくとか、あるいは生き残っていくために生き物っていうのは進化してきたっていうんですけれども、ならばなぜ人間だけがですね、本能を持たずにほとんど、 そして逆に、学ぼうと思えばいくらでも学べるぐらいの能力を神様に与えられているのか、これ非常に不思議でしょうがないですね。神様は学ぶ生き物として私たちをお作りになった。まあ、今までのこの皆さんのですね人生を振り返っていただいて、まあいろんなことを学んでこられたと思いますね。もちろんあの学ぶといっても学校の勉強とかそういうことばかりではありません。社会で学ぶことね、家族で学ぶこと、いろいろあります。体を動かすこともやっぱり学んでいることであるし、芸術なんかも学ぶことですけれども、あの今はまあ残念ながらこの社会はですね、学校というものがあって、まあ、残念ながらという言い方はおかしいですけれども、あの学校でいろんなことを、まあ、知識はね教えてくれる、まあ、しかしその前に家庭で、いろんなことを学ぶと、これは私の母に昨日教えてもらったんですが、あの朝日新聞に日野原先生の話が出ておりまして、そこで先生はですね、家庭というところは良い習慣を学ばせるところだと言ってらっしゃいましたね。習慣というのはやっぱ家庭で作られる、良い習慣を家庭で学ばせておくことが家庭のとても大切な役割だというふうに言っておられました。確かに私は我が家庭で良い習慣をたくさん身につけさせていただきましてですね、今日があるわけであります。新聞を見たら切り抜くというですね、これも習慣ですね。整理しないでいっぱい置いとくというのも習慣ですけれども、学ぶということはとても楽しいことだということも私が学んだそのことかもしれません。牧師の家庭に生まれ育ったというのは非常に特殊な環境なんですけれども、やはりいろんな本があったりですね、いろんな刺激がこうあって、そして常にやはり、いろんな意味での学びが大切だということはその過程の中で学んできたことかもしれません。しかし学校に行きますとですね、勉強したくないこともいっぱい学ばされましてね、ほとんどそうだったかもしれないですけどね、漢字も嫌だったですね。でもあれはしなきゃいけないことだったんですが、それでも嫌でした。算数は好きでした。楽しかったです。でも他のものはあんまり、給食と体育以外はあんまり楽しいと思わなかったですね。それでも中学に行き高校に行くとなると、今度はまあ勉強するということより、そのことによって受験をしなきゃいけないというですね、勉強なのか訓練なのか生きる術なのかわからないような作業を散々やらされて、それで大学に入りまして、理科系の学部に入ったんですけれども、行ってるうちに全然つまんなくなって、それまで何年もかけてやってきたものを一瞬にして捨て去ってですね、進学校みたいなところにポンと入ってしまって、それから今年で卒業してもう20年になるんですね。だからもう私の人生にとってこう学ぶっていうことは、もちろん今の私を作り上げていることでもあるし、そしてまた私という人間のその、ちょっと表現は難しいんですが、こう私は私であるけれど、実はその私の学んだことが私なんだというかですね、わかります？堀川博士という人間というよりも、やっぱり結局すべて学んだことが私を作ってるんですよね。それは皆さんもそうだと思いますけどね。で中にはその自分で一生懸命やりたいなと思ってやったこともあるし、もういやいやですね、もうやりたくなくて、やらされたこともあるんですね。小学校の時に夏休みに転生人号、朝日新聞の転生人号をノートに貼って、分からない漢字を書き出せとかって言われてですね、やらされたこともあるんですね。どこまで毎日どれぐらいやったのかよく覚えてないです。10日やったか5日やったかも定かじゃないんですけれども、 まあ、中にはそれは聖書の勉強したいと思って行った時には本当にもう危機として、アメリカで3年間勉強させてもらったということもありますし、そういうことを考えていくと、こう人間の学びっていうのはこう消極的な学びと積極的な学びに分かれるような気がするんですね。まあ、いやいやこうやらされていることとやろうと思ってやったこととはあると思うんです。例えば人間関係っていうのも大きな学びですよね。だけど例えば、お友達になりたいとか気の合う仲間といる時の学び、この人間関係の学びってとても楽しいですけども、そうでないのもありますね。無理やりそういう関係の中に、入らざるを得ない、おそらくそっちの方が多いかもしれませんけれどもね、会社であったり家族であったり、するわけですね。最初はもうこの人と一生入れるなんて幸せだと思って、この人間関係はなんと幸いだろうと思うんですけども、そのうちだんだん、ああこんなに大変な学びが待っていたとは思わなかったとかですね、鈴木君のような人は非常に少ないわけでありまして、まあね、積極的が消極的になったりね、いろいろするわけですよ。しかしこの人間が生きていく以上はいろんな学びをしなきゃいけない。学びをしていくうちに人間がこう作られていくというふうにこうできております。で、学ぶということの中には、例えば情報とかね、知識とかそういうことを得るという学びもありますね。それこそ、英会話を勉強するとか、その自然科学について勉強するとか、歴史について勉強するとかですね、思想について勉強するとか、そういう知的な学びもありますし、スポーツもそうですね、自分の体を使って学ぶ学び、芸術もそうですね、音楽とか絵を描くこととか、あるいは作業というかね、どういう分け方がいいか分かりませんけれども、その、お裁縫であるとか手芸であるとかね、それも立派な学びですね。決してそのなんかこう文字によって得ることだけが学びじゃないんですね。手を動かしたり体を動かしたり、それこそ心を動かすことも学びだと思います。しかしそれらのこの学びというものは、それを学びと思えるかどうかということが実は大きなその効果を生むか生まないかという分岐点なんですね。これは学びである、いやさらに言えば、これを自分が積極的に学んでみようと思うか、いやこんなことは学びたくない、嫌だなと思っているかということによって、そこで学び取れる事柄は全く変わってきてしまうと思うんですね。聖書の中に学びについてのお話はそんなにたくさんはありませんけれども、旧約聖書を見ますと、神様はユダヤ人に対してとにかくこの主の教え、特にこの律法ですね、を教えなさいと、学びなさいと命じられました。歩いている時も座っている時も食べる時も、それこそ寝ている時でさえこの神の言葉を口ずさんで覚えなさいと言われました。ユダヤ人はその通り本当に聖書を学んでですね、旧約時代はそうでもありませんでしたけれども、補習後のユダヤ人は本当に聖書の御言葉を学ぶことに真剣でありまして、今も多くの、みんながみんなじゃないんですけどね、ユダヤ人というとみんな聖書を一生懸命覚えてるかって、そういうわけでもないんですけれども、ほとんどのユダヤ人は一生懸命聖書を学んでいると。でその聖書を学ぶことによって自分の生き方とか、また神様との関係とか信仰とか、いろんなことをこの聖書を通して学んできておりますね。で彼らは、まさしくこう聖書の言葉を食べるようにして学んでいく、覚えていく。で私たちもこの神様からこの聖書の言葉をいただいて、そしてこの聖書の言葉の中に、 おそらく私たちの人生に必要なことは全てあるはずなんですね。でこの聖書の言葉をこう積極的に学ぶということがやはりこの学びの第一歩であろうと思いますね。そしてこれが原点だと思います。でかつて大学と言われたところには必ず神学部がありました。ヨーロッパの大学は神学部からスタートして、そして、神学というものは学びの中心であり最高峰であると言われたんですね。で日本でもかつて多くの大学には神学部ありましたけど、今はどんどん減っていってしまうということは残念ですが、この学問の中心に神学がある、神がある、神の、いないところに学問はないと、アイザック・ニュートンはいろんなことを発見したり、また教えてくれた人ですけれども、自然科学の祖でありますが、彼はその何のために学ぶかというと神を知るためだと言ったんですね。つまり彼はそのいろんな自然を学び、法則を学びしているけれども、それは全て神を学ぶためにしているなと。神を中心に据えて学ぶというときに全ての学びには意味が生まれてくる。私たちもいろんな学びをしていくわけでありますけれども、やはりこの学びはを通して神を知る、また神の素晴らしさを知る、神の栄光を表すというその目的に向かっているならば、どんなに時にそれは自分にとって消極的に与えられた学びであってもですね、積極的な学びに変えることができると思う。今日の御言葉は有名なマタイによる福音書の11章ですけれども、もう一度少しその前後も含めて読みたいと思いますが、11章の28節から30節をお読みします。マタイによる福音書の11章28節から30節です。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。特に28節は有名ですけれども、今日はこの29節の方、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い私に学びなさいというこの言葉ですね。イエス様は疲れて重荷を負うものは私のところに来なさいと言われました。イエス様のところに行けばそこに休みがあると。イエス様を信じたらそこで本当の安らぎが与えられる。でも本当の休みというのはどうですか。この続きを読んでみてください。私から学びなさいと書いてあるんですね。休みっていうことになると、学校の夏休みや冬休みのようにもう宿題も何もなくて一切のこの学習から解放されるということでは実はないんです。そんなんじゃ詐欺じゃないかと、ね、教会に全て疲れた人はおめでとう、私の通り来なさい、休ませてあげると書いてある。で教会の門をくぐるとまた別の学びが待ってたりしてですね、しかしイエス様はここであなたが背負っていた疲れや重荷を一回私のところに置いて、そして今度は私が本当の学びをあなたと一緒にさせてあげると言われてるんですね。イエスのもとに行ったもの、元に行ったものは安らぎ、また重荷を下ろすことはできますけれども、同時にイエス様から私たちの人生にとって人間にとって大切な学びを受けることができる。しかもですね、私の首輝きを負いと書いてあるんですね。私の首輝きを負うというのは、首輝きという、皆さんもご存知のように、これは牛や、家畜ですね、畑を耕す動物のこう肩につける道具ですね。でも首輝きというのは、ここでイエス様が私の首輝きを負いと言われているのはですね、決して私が負ってるものをあなたに負わせるからやってみなさいと言われているのではないんですね。これは私の首輝きを一緒に負いなさいという意味なんですね。 私の首輝きを一緒に追って私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られると、本来の安らぎを得られる。で、人間というのは何にもやることがなくなったら幸せかというと決してそうじゃないんですね。決してそうじゃないらしいですよ。まだそういうふうになったことないですけども、もう今日から何もしなくていいと言われたら、あなたに死ねと言われると同じようなもんですね。何かをする必要がある、何かを学ばなければならない。人間として生まれた以上は死ぬまで学びがあるんです。でもその学びが多くの場合意味のない学びなんですね。こんなことを勉強してどうなるんだろうか。ちょうど小学校で、まあ、小学校ぐらいですけども、中学校で、X が出てきたりとか、ルートが出てきたりとか、サインとかコサインとか出てくるんですけど、全く意味がないですね。今あの家事の中でサインコサインをお使いの方いらっしゃらないと思いますね。このケーキをの面積はとかですね、まあ、使ってもそれぐらいかな、半径かける半径かけるとかですね、全然意味がない、まあ、ほとんどの意味のないことをたくさんこうやらされてですね、でただ疲れ果てていると。そういうことばかりじゃないんですが、本当にあのこの世の中で教えられ学ばされていることの多くは意味のないことが多いです。しかしイエス様のもとに行った時にね、本当にそのことで疲れてイエス様のもとに行ったら、じゃあ私が本当の学びをあなたと一緒にしようと言われるんですね。あなたの人生に大切なことを、あなたがこれから生きて本当に実りの多い喜びの良い人生を歩んでいくために、あなたと一緒に学んでいこうじゃないかと言われるのがイエス・キリストなんです。学んでいて本当に良かったなと思うその学びを私たちに与えられるはず。そうすればあなた方は安らぎを得られる。安らぎが来るというですね、心の平安はイエス様と共に学ぶときに来るんです。ですからもしこういうことですね、何か自分にとってしんどいなと思うようなことがあったり、それは勉強かもしれない、仕事かもしれない、人間関係かもしれない、いろんな自分にとって大変だなと思うことがあったときに、イエス様、これはあなたの首輝きですか、尋ねたらいいんですね。イエス様は必ずそうだとおっしゃいます。あなた一緒に担っていてくださるんですかと尋ねてみてください。私がほとんど担っていると多分おっしゃるでしょう。私がほとんど担っている、でもあなたと一緒に耕そうじゃないか、あなたと一緒に学ぼうじゃないかとイエス様はおっしゃるはずなんですね。その時にそれがそれまで消極的に思っていたことが積極的な学びに変わるはずなんですよ。それまで嫌で嫌でしょうがなかったことが、それは楽しいことに変わるはずなんです。私たちは学ぶために作られたんです。学ぶために、私たちの身の回りに起こっていることで学びにならないことはありません。絶対にない。これは違うかもしれないということがあったら私のところに言ってきてください。一緒に考えましょう。まあ、自分のことばかり言うのもあれですけれども、私は趣味の多い人間で、もう自分でやりたいと思うことは何でもやってますけれども、まあ、言い訳ってわけじゃないですかね。それは、人から見たらどう見ても道楽にしか思うような事柄でも、神様の学びだと思って楽しんでですね、今日実はお昼から落語を聞きに行くんですけどね、この間三遊亭歌之助の話をしたら、歌之助の落語があるということを教えていただいて、今日はもう終わったらすぐに、何度しかもタダで聞けるっていうんですね、神様に感謝しながら これも私の人生の学びですの、与えられることは全て学びなんですね。本当に主を感謝しますと、もちろん楽しいことばかりじゃないですよ、私はなんか365日全部楽しいことしかやってないかのように思われているんですけれども、決してそれは違うんです。そうかなとか母親が言ってますが、私だってやりたくないなと思うことはあるんですよ、信じてもらえないかもしれませんがあるんです、あるんですけど、これは学びですよねと、ね、これはイエス様の与えてくださる学びだと、そういう時こそ共に担っておられるイエス様の姿を見るんですよ、そしたら魂に安らぎが来るんです。もうその瞬間から苦痛はなくなって闘志が湧いてくるんですよ。一応やってやろうじゃないかと、辛いんですよ。なんで私こんなことせないかんのかなと思ったら辛いんですけども、あでもイエス様が与えてくださった首輝きだな、私の首輝きは負いやすく私の荷は軽いからである。この言葉がね、信じられないこともたくさんあるんですよ。こんなにはもう重すぎると持ちたくないということもあると思います、でもイエス様は私の荷は軽いと言われる。なぜでしょうか。それはイエス様が担っていてくださるからなんですね。あなたが軽いと思えるように私が担ってあげるから。怖い顔して一生懸命やれやれって言っているような教師じゃないんですね。やっぱりイエス様は最高の教師だなと思いますね。まず自分が歩んで、まず自分が苦しんで、そして私たちと一緒に学ぼうと言われる。イエス様がどれほど私たちのことを親身になって考えていてくださるかということは、この福音書を読めば誰にでも分かることですよね。私たちの教師になるために人となってくださった方ですよ。私たちの死の苦しみを味わうために十字架につかれた方ですよね。その教師が私たちの人生の師であります。そういう意味でこの謙遜で柔和な教師イエス様からこれからも学ばせていただきたい、そう願うものであります。去年天に召されました私たちの教団の名誉総理弓山清馬先生が神学校時代によくおっしゃっていたことは、学ぶためには教えることがいいと言われましたね。本当に学びたければ教えなさいと言われました。教えるのがいいそうです。そう言われてから私は教え癖がついてですね、何かというとすぐに教えたがるんですけれども、教えるということはしかしまた自分がいかに知らないかということを知ることでもあるんですね、どうかこの聖書の教えを皆さんも教えてあげてください、知らないことがわかる、そしてまた学ぶ、その学びをこれからも楽しく続けていきたいと思います。天のお父様、今日こうしてあなたの愛する兄弟姉妹と共に御言葉を開いて学ぶことができたことを感謝いたします。あなたは私たち人間を学ぶ動物として作られました。生きている限りは学び続けるようにあなたは願っていらっしゃいます。願わしいことも願わしくないこともありますけれども、しかしイエス様が共にその学びを学んでくださる、共に首輝きを負ってくださることを感謝いたします。そしてあなたからいただいたと信じて学ぶならば、すべてのことが益となり、またあなたのご栄光になると信じます。どうぞ今日より一つ一つ私たちに与えられている学びを感謝して学ばせてください。またどうぞ新しいことにもどんどん挑戦させてください。あなたが与えてくださいました この体をさらに有効に活用していくことができますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあどうぞご起立ください。青げしの御顔を賛美して終わりましょう。今日は総楽がないですね。じゃあアカペラで歌いましょう。
仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心を、いこえ御腕に。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心を、いこえ御腕に、いこえ御腕に。
祝祷いたします。仰ぎ声願わくは、私たちの救い主である御子イエス・キリストの涼しき恵みと、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この群れに集う愛する方々と共に豊かに限りなくありますように。アーメン。今日はようこそおいでくださいました。